で、そういう意味で、ここっていうのは非常に、まあ、面白いところです。で、それ以外にですね、もうちょっと時間がないので、ちょっと、ここら辺はちょっと端折らせてもらいますけど、その他、まあ、奈良時代になって、まあ、当然有名なのは東大寺の、まあ、陳陀宮、陳陀宮ではない可能性が高いんですけど、まあ、こういう東大寺での、まあ、3か所での舞踊の中で、で特にこの今ここにポスターでも出しましたけど、金田僧の太刀、これ日本で一番僕は、成功な太刀だと思うんですけど、これが、2振り、まあ、入ってるわけですね。まあ、で、北側にはですね、まあ、北斗七星が入ってる、七星拳が、まあ、入ってるとかですね。まあ、こういう武器が、まあ、入ってるし、また、武具も実は入ってるわけですね。まあ、ここの武具はですね、これも小金鎧で、しかも組紐なんですね。まあ、これは、まあ、脅しも、まあ、とじもですね、みんな組紐、もう当時の最上級で、一番細い、小金です。まあ、こういうふうなものが、なってまして、これも橋本さんのレジュメ見たらきっと話をするかと思いますけど、これはまあ、どちらかというとですね、国家珍宝帳の記載では、まあ、傾向に、付属がないので、傾向というものに、まあ、当たるんではないかというふうに思ってまして、まあ、そういう意味で、書物の中ですね、の一つではないかっていうふうに私は思っております。まあ、そういうことが、まあ、あります。ここはちょっと端折らせてもらいます。まあ、あります。で、あとですね、やっぱりこの研究を始めたきっかけになったのは、まあ、実は、長岡京ですね。長岡京の、ちょっとすみません。消せばいいですね。長岡京のですね、第二次内裏の正殿地区、まあ、で、ここの脇殿跡の、切石のですね、抜き取り痕跡からですね、まあ、こういう27点の小金が出てきてるわけですね。これも、報告書が、まあ、1回出てて、まあ、まさにですね、6世紀後半から8世紀後半、4時期にわたって伝承された、まあ、とあろうというふうな鎧が、まあ、収められてるわけです。ここに武器庫があってですね、移動の時に、まあ、落としたんだろうっていうふうなことが 言われてたんですけど、まあ、それでですね、まあ、ちょっと調査担当者からもう一回よく見てほしいっていうので、まあ、見てもらって、で、それで夜な夜なですね、先ほどと同じようにですね、出土状況の写真が載ってないので、それを探しましたらば、こういうふうに小金の出土状況はやはり、埋め戻して抜き取ってですね、埋め戻した後に面的にこうやって、出てるっていうことが、まあ、分かったわけですね。で、しかもですね、小金をよく見ますと、その場で断ち切ったか、先ほどのように意図的に外したという思われるようなところがあります。まあ、これは、まさにですね、これは10年間で、まあ、いろいろなことでですね、まあ、都を移すわけですけど、まあ、そういう時に、移動するための、やっぱり片付け、それを動かすということに対する、まあ、鎮めの意味ですね。まあ、そういう意味で、まあ、抜き取った後に、そういうふうに武具を、まあ、収めて、まあ、それを沈めるというような、まあ、行為ではないかというふうに、まあ、思っております。まあ、で、先ほど、葛上廃寺でありましたが、実は葛上廃寺と畿内で、小金転用人形があるのは、実は長岡京でもおそらくこれはそういうふうなものだろうという、初めはですね、まあ、鉄のですね、再利用のために切ったんじゃないかって思ってたんですけど、まあ、よくよくいろいろこう考えていくと、これはやっぱり人型に転用しているんだなっていうことが分かっています。まあ、そうするとですね、まあ、これまさにですね、枚方と長岡京で、この時期っていうことで、まあ、何かっていうとですね、まあ、やはりですね、桓武天皇に非常に関係すると。まあ、桓武天皇の、関係しているところという意味ですね、まあ、枚方っていうのもね、まあ、百済寺があって、百済の小錦が、まあ、入ってくるっていうのも、まあ、そういうようなことだろうということなんですが、今日はそういう話ではないので、次に進ませていただきます。